あ、こんにちは。
あ、こんにちは。
今日は観光で。
はい、観光で京都から来ました。
京都から。
はい、京都からです。
好きで、やっぱり忠臣蔵が。
そうですね、はい、あんま詳しくはないですけど、ちょっと立ち寄った感じで、はい、
東京に来たらもっとなんか別のところに遊びに行きそうなもんが。
そうですね、でも、まあ人があんま行かないようなところに来ようかなっていう感じで。
でここでもともとその仙岳寺っていう場所が、はい、その忠臣蔵のその47人のお墓があるっていうことは知っててきたんですか。はい、
そうですね、あらかじめ調べて、はい、
ちょうどあの50年前にですね、修学旅行で、来たもんですからね。で今度はあの教え子はあの卒業50年ということで、ここでクラス会やるんですよ。で我々北海道から来たんです、札幌から。で生徒の中からですね、当時ここをお参りして記憶にあるからもう一度お参りしたいということで参りました。はい、まあ、教育上悪いことじゃないですから、私たちは大変喜んでおります
先生。
はい、そうです。年の差はないんですよ。7つかな、7つですね。一番年取ってのこれですけど、まあそんなところですよ。
昔修学旅行で来たところにもう一回来るって、いや、いいですね。
東京散策。こんにちは。東京のお寺とその周辺の散策をお届けする東京散策、ナビゲーターの神戸靖子です。今回も先週に引き続き、東京都港区にある万象山仙岳寺にお邪魔します。冒頭から仙岳寺を訪れた方々の声をお聞きいただきましたが、ここ仙岳寺は忠臣蔵の人気とともに日本中から毎日たくさんの参拝客でにぎわっています。大石蔵之介をはじめとした赤穂浪士47人のお墓には、年中そんな日本中からの参拝客の線香でいつも薄く霧がかかったようになっています。遠くは北海道から東京での同窓会ついでに修学旅行で訪れた仙岳寺をもう一度あの時の仲間と共に参りに来るという粋な参拝で楽しんでいる方や、とにかく忠臣蔵が好きで一度はお墓を参りたいという若い方まで、東京の観光スポットというよりは日本の観光スポットという感じがしました。さて、先週忠臣蔵の出来事を分かりやすくお話しいただいた小泉商店の小泉さんによると、今の忠臣蔵の人気は歌舞伎から始まっているそうです。
元禄14年の3月14日に松の廊下で人形がありまして、その翌年の12月14日っていうのは1年と9ヶ月ですね、普通に計算して、はいはい、であの8月にうるうの月があったもんですから1年10ヶ月もう本当にもうお金が、貧乏な侍ばっかりでしたからお金がなくなって明日のお米がないような状態で、もうギリギリの時にうち行ったわけです。でそういうお話がですね、後々というか47年後に奏で本忠臣蔵という歌舞伎というか人形浄瑠璃なんですけどね、で大流行りをしたんです。でその人形浄瑠璃で大当たりをしたもんで、それを歌舞伎に移植して、でその当時江戸時代の楽しみというのは歌舞伎なんです。
はい、
あのもちろん江戸でやってる歌舞伎、大阪でやってる、京都でやってる歌舞伎の他に、あの地方それぞれの、今も時々やってますけど地方それぞれの歌舞伎があるんですね、田舎の歌舞伎が、はい、そこでも何でも忠臣蔵をやれば大当たりをするというくらい忠臣蔵というのは日本全国に広まったわけです。で明治になってもそうですし、戦前ですね、特に戦前までは本当に楽しみっていうと歌舞伎お芝居なわけです、うんうん、ですからもう皆さん歌舞伎というのはよく知ってるということですね。で戦後になってもまあ映画ですね、戦前から映画というのが出てきて映画でも大当たりをしていくわけです。で忠臣蔵は47人の人たちがそれぞれの物語を持って打ち入ってるわけですので、映画はですねオールキャストというか、もう本当に有名な人が総勢ということで出てたもんですから、特に、映画の忠臣蔵でも大当たりを取ったということですね。で今皆さんこうやってもう300年経つんですけれども、仙岳寺にお参りに来られ
300年もの間その時々の娯楽に必ず題目が上がっては観衆の注目を浴びてきた忠臣蔵、その中でフィクションな部分も増えてきたそうです。
で明け方の6時2時間戦って6時に吉良さんを見つけて首を跳ねて、その首を、
あの布団暖かかったってやつですよね。
そうですね、
隠れ、なんかどっかちっかい物置みたいなところに、
うん、炭小屋に隠れてた。そうですね。まあ実際の話はちょっと違うんですけど、
はい、違うんです。
まあ吉良さん見つけて引きずり出してきて、で蔵之介が刀渡して切腹しなさいと、で吉良さん嫌だって逃げるところを切ってしまったということなんですけれども、本当はもう最初に槍を刺したり刀で切ったりしても蔵之介が行った時にはもう死んでたんです。
はー、
うん、まあそういうことなんですが、
でそれで頭を持ち帰ったんですか。
でその当時ですから首を取りましてね、で両国から仙岳寺まで約11キロあるんですけれど、それを首を槍の穂先に結いつけて、それを担いで、で吉良さんっていうのは上杉とつながってますので、はい、上杉の追っ手が来るのを防ぎな、警戒しながら仙岳寺に来たんです。で仙岳寺で吉良さんの首をですね、まあ洗って、それで首洗い戸っていうのがあるんですが、その首洗い戸で洗って、で殿様のお墓に備えて皆さん昇降して仇討ちをしたよという、今でいうととても怖い話です
よね。怖い。
でも
それくらいってことですね。
戦国時代でもそうですが、首っていうのはその無印ですね。もう証拠なんで当たり前のことだったんですね、ですからまだ侍ですから、そういうことはやったということで、今でいうととっても怖い話です。
そうですね、
はい。
毎年年末になるとどこかで耳にする忠臣蔵は、当時では相当大きな社会的ニュースだったはず。でも今は若い女性も注目するほどの年末娯楽の代表的な物語、多少の演出で面白くなっているとはいえ、このような形で歴史が語り継げられるのは大切なことだと思います。さてさて、山門の脇から細い路地が境内の裏の方へ続いています。私たちは境内を飛び出し周辺の散策へと足を運びました。
ありがとうございました。こちらですね、隣にあるお寺のすぐ隣にある、これ高輪中学校高校があるんですが、そことお寺の間にですね、すごい幅1メーター強の抜け道があります。石畳になってるんですが、これを抜けるとどこに向かうんでしょうか。
東京散策。東京散策。
ちょっとその抜け道を、小さい道を抜けてきましたが、なんとですね、なんか森みたいなのがあります。でも木がすごい大きな木が生い茂ってるんですけども、どうも屋敷のようですね。門がすごくって、誰が住んでるんでしょうかね。なんかなんとか宮邸といって、天皇家の、誰かしらのお屋敷だそうですね。もう緑いっぱいですね、大きくって。
境内の東に高輪方面へ伸びる通りに出てきます。そこには何の文字かわからない看板が立っていた。スリランカ大使館やイラク大使館、クウェート大使館などもあり、道行く人も外国の方がちらほらと。そして大きく広がる森に立派な門でそびえるのは高松の宮邸。昭和天皇の2人目の弟として知られる高松の宮信仁親王が住まわれていた場所です。そんな高級感漂う街並みに少し古めかしい民家に行列が。なんだか美味しい匂いもしています。団子屋さんでしょうか。
こんにちは。
こんにちは、いらっしゃいませ。
ちょっとお団子屋さんにちょっと
はい、
寄ってみたんですけど、今あのちょっと仙岳寺にお参りをしていて、
はい、
でこの辺りを散策しているんですけども、
はい、
あのちょっとお話を伺いたいなと思うんですが、よろしいですか？
僕でよかったらどうぞ。
はい、
はい、
松島屋さん
で、はい、あの松島屋と申します。はい、
の、店主で。
そうですね、まあ、あのかろうじてもう僕で3代目になるんですけども、で、あのおじいちゃん
3代続く餅菓子製造販売松島屋さんは、仙岳寺を訪れた人たちや周辺の方々から愛され続ける老舗。でもそんな堅苦しい風格は感じられません。
お参りにされた方とかでいらっしゃったりとかは？
そうですね、あのお祭りの時なんかはあの、まあ、お寺さんから近いということもあって、
はい、
あのこちらの方までちょっとこう坂を登ってあの来てくれるっていうのはよくあるんですよね。で、まあ、お団子とか大福とかをちょっとお土産に買ってってもらうってことは、は
い、特にじゃあその仙岳寺って特別なそのお土産屋さんっていうわけではないんですね。
そうですね、あの、まあ、なんて言うんだろう、仙岳寺でもお祭りが、まあ、はい、あの2回あるんですけども、はい、まあ、そんな時にお餅とかそういうのは、まあ、下ろしてはいるんですね。で、あのこう赤穂浪士のこうお墓の前にこう
お団子を備えたり、
お供えを置いたりとか、そういうようなものは作ってはいるんですけども、はい、
お団子と
うちですか？
大福。
そうですね、うちはメインでやっぱり豆大福とか、草大福、きび大福といった大福類と、はい、あとはもうこうみたらし団子、
はい、
がこうなんていうの、いわゆる浅生菓子っていうのをこう作ってるお店なんですよね。
3代目で
偉そうなもんじゃない
ですか。3代目というと何年くらいになりますか？
88年ぐらいなのかな。はい、
でも最近ってやっぱり変わりました。マンションとかも、
この辺はそうですね、やっぱりマンションだらけになっちゃったんで、
はい、
まあ、そんな中でなんかうちはあんまり変わってないらしくて、
はい、
来たお客さんがね、あんま変わらないから逆にホッとするっていうような風に言ってもらえると逆に嬉しいですよね。
何が一番おすすめなんですか？
そうですね、まあ、一番豆大福が作ってますんで、よかったら豆大福、
じゃあそれを、
はい、
じゃあ豆大福をいただきます。
はい、
一日大福だと何個ぐらい売れるんですか？
その日にもよるんですけども、お天気とかにもよるんですけど、だいたい
600個とか
700個とか。
はい、
平日ででもですか？
まあだいたいそんな感じですかね。
すごい。朝何時から？
朝はですね、だいたい5時ちょっと前ぐらいから、あの仕込みでないともうやっぱりこういうのは間に合わないんですよ。で夜も結構遅いから意外とこうね、仕事にかかりきりみたいな感じで、だからなかなかこういう仕事をやっていこうって人が少なくなってきちゃってるっていうのもあるんですよね。
600個とかですか？豆腐屋さんみたいな感じですね。
そうですね、
豆腐屋さんも。じゃあいただきます。
どうぞ、よかったら。
これが甘くない。
あ、そうなんですよ、
うん、
っていうかね、あのよく言ってもらえるのは、あの甘いものが苦手なね、
うん、私そうです。
あ、本当に？で、そういう人が、あ、大福って結構食べられるもんなんだ。
食べれる、
うん、それで、喜んでもらえるっていうのがな、あの嬉しいんですよ。
甘くない。
うん、で、こういうのが決してね、甘さを抑えてるわけじゃなくて、外側の塩気とかで甘さを殺してるんですよ。
あ、周りがちょっと塩の味しますね。
そう、それでこう甘さを殺して食べやすくしてるんですよね。これが最初からなんかおじいちゃんの頃からの味で、
受け継がれてるんですね。美味しい、美味しい。
あ、そうですか、良かったです。
うん、お餅も柔らかいですね。
あ、よかった。あのどうしてもね、あの硬くなりやすいんで、あの多くついて、で、まあ片栗とか入れながら少しこう加減を調整して。
美味しい。
はい、
実はすぐ近くにある先ほど紹介した高松の宮信人様もよくここの大福を買っていたとか。何でも信人様よりも実のお兄様にあたる昭和天皇がここの大福が大の好物で、よくお土産に買っては持って行ったそうです。
え、朝何時から開いてるんですか？
もう朝は8時過ぎからもうできてるものがあればどんどんお売りしてる感じなんですよ。
で、夕方は何時まで？なくなるまでですか？
なくなってもやっぱり次の日の仕込みとかやってるもんですから、お店自体は開けてるんですけど。
長いお仕事ですよね、う
ん、やっぱりお客さんもほら、あのずっと通ってきて知ってるお客さんばっかりだから、覗いて、あ、今日はないのとか、はい、言ってくれると、あ、すいませんとか。
毎日来る方とかもいらっしゃいます？
あ、いますよ本当に。もうね、やっぱり立て続けにバーッとこう来るとか、うん、でもそういうのって嬉しいですよね、うん、だから食べて美味しかった、またあの来てくれて、あのそのなんかこうつながりみたいなのが嬉しいですよね、うん。
泉岳寺のお祭りごとのお供え物のお餅を作ったりもしていて、泉岳寺の散策にはぜひぜひ行ってみてほしいスポットです。
高松宮邸から、ちょっと入ったところなんですが、あのちょっと静かなところでこう柵に覆われていて、こう木がうっそうと大きな木が茂っているところに、ここがですね、その阿公の義士たちがの47人のうちの、一部の。
ここは細川家跡地です。主君の敵を討った47人は細川家、毛利家、松平家、水野家の各大名の江戸屋敷に身を移して、討ち入りの翌年2月4日細川家の江戸屋敷に身を預けていた大石蔵之介以下17名の義士はこの地で切腹しました。
一番若い人は20。
そして残りの義士もそれぞれの地で後を追いました。どことなく落ち着いた雰囲気の泉岳寺、そこに眠る47人の義士、他では味わえないお寺の姿を感じることができました。今回の散策はここまで。次回は足立区の西新井大師を散策します。どうぞお楽しみに。ナビゲーターは神戸靖子でした。